そんなうなずけへんから俺どうぞ新司さん、ご感想と今後の抱負を。
はい、今までの私の認知症の講座を何回か聞いたんですけど、今日の講座はまたいろんな症状が出てくると、いろんな症状があるということをまた一つ勉強させてもらったんですが、私も介護現場でボランティア活動をやってるんですけど、たくさん認知症の人と接するわけですけど、その接し方ですねというのも勉強させてもらいましたし、今日の話を聞いてですね、家族の方が非常に困っておられるというのを、実際この目では見てないけど話でよく聞いてるんでね、その家族の方にこういうその対応の仕方というのを知ってもらって、そういう話を聞いてもらえれば、すごくその穏やかな、ね、その対応が家族としてできるんじゃないかというように思いました。
そういう、ね、家族の方にはこういうところ足を運ばれるのですよ。本当に本当は、ね、そういう人がね、先もちょっと話に出ましたけどね、必要な人が来ないんです。聞いてもね、もうそんなもう最初から案内も出してるんですよ、僕いっぱいの人にね。そんなもうええわ、そんなもう分かってる分かってるわとかいう感じでね。どうぞご感想を。今日一番早く来てます。
初めて寄せてもらいます。
ありがとうございます。
こんなええ話聞いた初めてですね。
よかったね。その最近の人はみんないい言葉をよく申したいい言葉をしてありますね。はい、
ほんで昨日旅行から帰ってきて、
どこに行ったの？
小豆島。
小豆島、ええとこだ。小豆島で僕ずっといましたよ。
あ、そうですか、うん、昨日は天気良かったね。
ああ、正直
ね、みんなお年寄りさんばっかしね、中でカラオケ歌ったり、いいですね、宴会で
カラオケの後こんな勉強にしに来てね。
そうですで今日本で寄せてもらって良かったです。どうも、責任するわ私
小豆島で何美味しいもん食ってきはったん？
いや、ツアーやからそんな
あ、そう、なんか美味しいもんあったんじゃないですか今頃。
いや、私作るとかあんなに綺麗やし、
産むのも美味しいのに。どうぞ。
大変重い問題をユーモアを混ぜて楽しく聞かせていただきましたので、大変参考になりました。今までいろんな方 の身内のものも介護に関わってまいりましたが、全ても終了いたしましたので、そう思っていると今度は自分の年齢がその年に突入いたしまして、まあ、今は現在学区 の配食サービス、高齢者に対する配食サービスを行っておりますので、もう私も年はしんどいかな、代表してますもんでしんどいかなと思ったら、みんなあんたそれしてる境に認知症にもならんと大丈夫なんやって、みんなにおだてられて、
そうそうそう、まあ、そのおだてが大事なんです
頑張っている次第です。まあ、そんなんでお料理というのはやっぱり段取りとか手順とか考えますので、確かに予防には役立つと思いますし、これからも、はい、頑張ってやっていきたいと思っております。ありがとうございました。
なんていうか、こういう方がね、本当はね、僕、医者とかね、その偉い先生がね、認知症のことを講座するよりね、皆さん方の経験を集めた方がなんぼかね勉強になるんですよ。本当にもうすでに経験してきたでしょ。だから経験してきたらもう偉そうにね、僕はいつも言うように、生活を見ないね、医者がね、その認知症の方とかね、要介護の人の薬出したりするのと一緒でね、だから生活を今まで支えてきた人がこういうところで喋ってもらってね、それを勉強、医者が勉強せなかったです本当はね。そういうのは聞いてね、生活を見てない医者が聞いて、どうぞ。こちらはもうそういうのプロみたいな方ですから、男性介護のね、まあ自分で紹介してもらっていいですよ。
こんにちは。京都市内で男性介護者を支援する会というのをやってます、山内と言います。ちょうど2年前に時岡さんのお世話で12月に4回放送していただきました。ありがとうございました。久しぶりにFM797 の番組のこの収録に参加させていただきました。毎月第2週の水曜日と木曜日に集いを開いてます。ちょうど今週の水曜日木曜日開かせていただきました。で、今回開いた時にね、初めてお見えになった方、男性、もちろん男性なんですけどね、70歳過ぎの方、奥さんを4年介護したとおっしゃってました。で、4年前に奥さんの認知症がなんとなく気がついたと。で、一番最初気がついたのは、なんか話が合わなくなってきたということ、それから料理がだんだんこうまともにできなくなってきたと。ある時塩と砂糖と間違えて、もっととんでもない料理ができてしまったと。で、最近は奥さんがお風呂入ってくれないと。で、お風呂入ってくれないとやっぱり臭くなってきますよね。 でそういうことが困ってると、で家の片付けをしてくれなくなったと、でいろいろ問題がある中でその、まあ、さっきも言いましたように話ができなくなったとかね、家事を取り組めなくなったとか、もちろんお使いも行けなくなってきたと。で介護サービスをいろいろ利用しようと思うんやけれども、いろいろなサービスを拒否すると、そんなんでこれから先どうなっていくのか心配やということを、訴えてられました。で私が感じたのに何よりも大変やというのはね、長年連れ添ってきた妻がだんだん壊れていくっていうのを目の当たりに見るということですね。
悲しいよね。
でこれはもう非常に辛いことだと思います。で今自分として認知症というのはどういうものか、どういうふうに変わっていくのかということの勉強を一生懸命されてます。でそういうことで自分の妻が今どういう状況にあるのかということを捉えて、でその上で妻に決して責めるんやなしにね、先生がさっきおっしゃってたようにそれに合わせていくというような生活を目指そうと頑張ってられます。こういうことが本当に大事なのかなと。でそういうゆったりした気持ちの中で認知症の進行が少しでもゆっくりできていくんかなというような気もしてます。ですのでこういう勉強会というのは非常に大事ですしね、1回でなかなか理解できないんで2回3回と、機会していただくということが本当に前向きになるんじゃないかなと思います。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、経験豊富やから話がね伝わってくるのは違いますね。ね、やっぱりね、その先ほどもちょっと言いましたけど、この奥さんでもね、その今を見るとね腹が立ってきたりね、情けならない。でも一緒に楽しく過ごしてきた時期ね、一緒に自分のために尽くしてくれた時、思い出すしかないんですよ。自分のお母さん、これ私のお母さんが一生懸命私を育てるためにしてくれた、だから今恩返しやと思うしか、それが僕は唯一動機やと思うんですよね。だから綺麗なことじゃなくて自分を育ててくれたその恩返しやと思うしかないと僕は思うんですよね。それができるのは動物にはできない、人間しかできない。ですから介護というのは一番人間らしい作業というのは仕事や心です。ね、ですからそれを皆さん忘れてしまうとついつい叱ったり喧嘩したり殴ったり虐待とかいうことに発展したりねすると思うんで、それを皆さんこういうところで話聞くと僕が喋るよりなんぼか説得力があるというかね、臨場感があって、どうですかご感想。
私も両親を認知症で去年最後父を見送ってほっとしたとこなんですけど、先ほどおっしゃったように次は私の番やなと思って、ああいう思いを子どもたちにさせたくないという思いがありますので、私もなるべく認知症にならないように勉強したいと思って参りました。
ありがとうございます。まあ、ここに来たはるうちは大丈夫ですわこういうのあったらああもうどうどうかとかこちらはまたこのプロでねラジオの番組もたらある鎌さん、自己紹介してください。
西京区の方で訪問看護ステーションといいまして、僕は看護師なんですけども、看護師さんがいろんなご病気をお持ちの方のお家を回って、そこで必要な看護をするっていう、そういう訪問看護ステーションというのを、やっています。看護師の鎌田といいます。で本当に認知症の方は増えているのかなっていう印象は依頼があるんですけども、ケアマネージャーさんとか主治医の先生からちょっと訪問看護にこの方行ってくださいって言って、どんな感じですかって言ったら、お薬が飲めない、血圧、この前依頼があった方だと血圧がもう医院に来て測ると200ぐらいあるんやって、で多分血圧の薬は出してるんやけど飲めたり飲めなかったり絶対してるから、そこをちゃんと飲めるように見てあげてくださいって言って行くんですけど、行ってみたら、確かに飲めてないんですけど、本人さんはなんかすっかり元気なんですね。なんか92歳なんですよ、一人暮らしのおじいちゃんなんですけど、飲めたり飲めなかったりしてるけど、元気じゃなかったら92まで来れないので、その生活っていうのは本当に現状維持でいいのかなと思うんですけど、200もあったらね、なんとかしてあげないといけないっていう感じで、お薬をこう箱に入れてね、朝昼晩って分かれてるよくあるお薬ボックスっていうのがあるんですけど、それに整理してあげて飲んでくださいねってやるんですけどね、それもお家の方が準備してくれてて、遠方に娘さんがね東京の方に住んでるって言ったかな、心配なんでね、それ準備してやってるんやけどうまくいかないので訪問看護師さんで手伝ってあげてみたいな感じで行くんですけどね、 まあ、そうやって日常生活が、まあ、うまくいっ、まあ、生活はできてるんですけど、まあ、ちょっと医学的にちょっと助けてあげたらまだこれが先がどんどん元気で過ごしていける方たちも多いと思うので、僕たちそういう方たちに訪問看護で回ってるんですけども、認知症の勉強会っていうのは本当にたくさん紹介が来ます。増えていってるっていう先生のねグラフにもありましたし、プロとしてやってる介護の方たちとか看護の方たちとか医療の方たちとかは十分危機感を持ってやってるので、どうやって認知症の方に対応していったらいいかっていうのも専門家たちも勉強してますので、まあ、ならないように予防するのが一番なんですけども、なった先も心配せずに暮らせるように頑張っていきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。
鎌田さんみたいに、ね、すごい勉強家でね、で経験豊富な方が関わってもらってるとこ、そうないとことあってね、うん、だから勉強というのは、ね、やっぱり皆さん一般の人もそうなんだけど、やっぱり勉強して、でやっぱり勉強して一方通行じゃやっぱりダメなんでね、今皆さん方のね経験の話とかね、そういうのを聞くと、あ、なるほど、私もそうやったとかね、それが大事な、そういう場があんまりないんですよね。そういう場を提供しようというて、まあ、こういうラジオをね鎌田さんもやっておられるんですけど、まあ、やっていこうということで、ありがとうございました。また何巡も回ってきますんでね、どうぞ大御所何が大御所や
何が大御所先生よ、だから物が言えないですけども